湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日もこのコーナー、湘南村村長株式会社ワイズ代表取締役山本康彦さんにお越しいただいています。山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今まで2週にわたって茅ヶ崎にあります、はい、湘南村の、山本さんたちが建てたですね、モデルハウスのお話から家づくりのポイントを教えていただいています、はい、これからね、新築でまたはリノベーションなども含めて考えていらっしゃる方も多いと思いますので、はい、今日はそのモデルハウスに詰まったポイントも含めてまた教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。今まではね、窓のお話とか吹き抜きの話、はい、土壁の話など伺ってきましたけれども、は
い、そうですね、
その他にも山本さんが皆さんに伝えたいポイント。
そうですね。よく皆さんで、こう、いろいろな家のね、計画をするね、建てられるときは、やっぱね、ご家族皆さんの夢もね、詰まってますので、
はい、
ね、いろんなご要望とかご希望出てくるんですけれど、まずですね、一番こう、最初のスタートラインですかね。
はい。
まず家の大きさ。
はい。
はい。ね、日本の場合はね、こう、坪数とかね、で、表すことが多いんですけど、何坪くらいの家が欲しいですかって皆さんにね、よく一番最初に私たちも聞かせていただくんですけど、大体ね、ご家族、まあね、3人家族、4人家族の方が多いと思うんですけれど、皆さんね、イメージでですね、30坪とか40坪とか、ね、中には50坪って
。広いなら広い家に住みたいっていう思い
が。そうなんですね。もうそこら辺がね、もう先にこう、はい、イメージがね、
はい、
飛び越えてしまって、ね、多分そこの、例えば30坪の建物と50坪建物ね、もう半分近く違うんですけど、イメージでよく皆さん要望で言うんですけど、結論から言うとですね、家はあまり大きく建てない。これがポイントですね、私たちプロから見ると。
山本さんがちょっと言っていたおは、言葉の一つに、はい、小さく建てて広く使う。っていう言葉があって、ちょっと私心に残ってるんですけれども、はい、ちょっとその極意を教えていただきます。
ですね、やっぱりこう、家っていうのはですね、特にこの湘南地区の場合、土地もね、非常にこう高価なので、
はい、
一つの要因であるんですけど、はい、昔から実は家っていうのはですね、あまり大きさだけにとらわれない。はい、その使い道をちゃんと考えていかないと、うん、例えばですね、わかりやすいところで言うと、お部屋あんまり大きくしてしまうと、例えば簡単に言うと冷暖房の時、非常にエネルギーを使うと思いませんか？
はい、そうですよね。
ですよね。
はい。
特に、あと主婦のね、方からしてみると、大きすぎる家って、掃除大変ですよね。
大変です。
で、掃除だけじゃなくて、日々のメンテナンスですよ、ね。
はい。
はい。そういうのも非常に大変になってしまう。ですよね。はい。なんで私たちはいつも、まずは、家は大きいところでプランをして、うん、どんどん小さくね、予算が足りないとかですね実はこの敷地にはこんな大きい建物入りませんよってだんだん小さくしていくんではなくて、最初はもうミニマム、一番小さいところでいけるんですよ。ただし、ただ小さくすればいいというわけではなくて、やっぱりそこはプランといってですね、設計力なんですけれど、実際ね、レディオショーなどね、皆さんに私たちの作ったね、こうモデルハウス、父の家っていうのを見ていただいたんですけど、はい、実際建物は、だいたい4人家族の方が住め、で、こう、将来こう住めるように計画をしてるんですけど、実際建物的には27坪。そんなに大きくないんですよ。
そうですね。でも、私たちみんなで見に行って、総勢、
そうですね、7
人、8人ぐらいがリビングに集まっても、全然広々していましたよね。
そうですね。それはね、そういうふうに見えるね、こう、デザインだったり、いろいろ仕掛けをしてるんですよね。
そうなんです。もう一人いろんなとこ見ながらですね、いたんですけれども、広く感じました。
確かに、ありがとうございます。そうですね。ただ、家っていうのは、どうしてもね、大きくイメージでね、夢のように広がって大きくしたいんですけど、なるべく小さく小さく、はい、してあげて、その中で、例えばですね、ポイントとしては、目線を揃える。
線を揃える、
はい、実は今回の LDK にリビング、ダイニング、キッチンなんですけど、床に段差があったと思うんですね、
はい、
スキップフロアっていうんですけれど、
はい、
無意味に、ね、段差をつければいいわけではないんですけど、どうしても今回の熱地の家っていうのはコンパクトに建てる必要があった建物なんで、床に段差をつけてあげることによって、キッチンで建てれてる奥様、 ね、ダイニングに座られているお子様ね。で、まあ、リビングに、ね、ご主人がね、こう、ドーンと、ちゃぶ台越しに座ってる時に、目線がね、実は合うようにするために、そのために床に段差をつけて、スキップフロアにしてるんですね。
そういえば、キッチンに立った時、リビングに座っている人と同じくらいの目線でお話することできていました。
そうなんですよね。それが実は、広く見せるためのコツであって。どうしてもね、同じ床の高さで、ね、座っている方、ね、床に座っている方、ダイニングの、ね、椅子にチェアで座っている方、ね、キッチンに立たれている奥さんがね、女性の方が特にそうだと思うんですけど、目線がバラバラだとですね、実は家って狭く見えちゃうんですね。そういうところを解消するために、実はそういうところのちょっとしたところなんですけどね、工夫をしていたり、はい、なるべくあと間仕切りですよね、部屋と部屋の空間をなるべく作りながら、作らないっていうね、それはなぜかというと、例えばうち障子がいっぱいあったと思うんですよね、
はい、
でそれが日本家屋のいいところでもあるんですけど、ある時は仕切り、ある時はそれを外すっていう手法がね、いろんなところに使ってるんですよね。
山本さんが見せてくださった時にね、ここにまた壁仕切りなどを作って部屋を一個作ることもできるし、取り外して広々使うこともできるよ、ね、家族がの形態が変わっていくのにも対応することができるよっていう話をされてましたね。
特にね、よく皆さんこう、あと小さいね、まだお子さんがねいらっしゃる方なんか特にそうなんですけど、小さいお子さんのために家建てるわけではなくて、やっぱその成長に合わせてね、家と一緒にこう人も成長してきますからね。もしかすると例えば女のお子さんだとお嫁さんに行っちゃうかもしれない、
うんうん、
男のお子さんでもね、ある一定の時は一回ちょっと家を出てね、また戻ってくる、はい、そんな風に柔軟に対応できるように間取りにしておかないと、うん、もう開かずの間で ね娘さん、お嫁さん行っちゃったら、ずっとね、そこの部屋は物置にしかならないような ね、
そ, うですよね、
はい、そのお得も多いと思うんですけど、そういう風にならないようにする、はい、私たちよく次の住処って言ってるんですけれど、
はい、
もうですね、ご自身が、ね、建てられる、ね、ご夫婦が、まあ、ご主人様もお客様でご夫婦がもう最後もうそこでもう人生を閉じるよという時のイメージで家を建てた方がいいんですよ。
どっちかというと反対ですよね、はい、これからどういう生活をするかということを考えて家を建ててしまいそうですが、
は
い、
逆なんですね。最後もうね、ちょっと言葉悪いんですけど、ちょっと足腰がね、ちょっと若い自分より弱ってきた、そういう時のことを考えてちゃんと建ててあげる。そうするとですね、実はそういう小さいお子さんにとっても実は優しい家になるんで、実はですね、そこが共通してるんですよね。小さいお子様からもう老後まで、はい、だから老後を目指してちゃんと作ってあげる。それは決してバリアフリーで作ればいいよとかそういう意味じゃないです。ちゃんとそこのイメージに立って、はい、縁側でね、ご夫婦でね、二人で夕焼けでも見てこうお茶すすぎてと思いませんか？思いませんか？わかりませんよね、まだね。
いや、でも夢ですね。
そういうことをね、かけてあまり大きく立てすぎないというのはね、ちょっとこうポイントにしておいていただければいいなと思ってます。はい。
ちょっとね、今日の話でもいろいろなポイントがありました。次のスイカからこう設計ね、家をどうするかを考えていくということ。
あまり大きく立てすぎない。家は小さく立てて広く使う。はい。ね、そんな形でちょっとこの3週にわたってね、ちょっと宣伝させていただいたんですけど、
はい、
茅ヶ崎の東海岸南っていうね、海岸線からちょっと一本入ったところに、私たちのね、湘南村のね、いつもこう、話をさせてもらってる技術だったり、知恵でね、こう、建てさせた土の家という名目なんですけど、実はこの建物ですね、宿泊体験ができるモデルハウスとして、2月にね、ちょっと、大体的にオープンしようと思ってますので、はい。またいろいろ詳しい情報はね、湘南村のフェイスブックだったり、弊社ワイズのね、ホームページだったり、いろいろ告知していきたいと思いますので、ぜひ皆さん、ご興味ある方はご連絡いただければと思いますので、はい。
ぜひね、
よろしくお願いします。
見ると温かいうちで感動しますので、ぜひこの湘南村で聞いていただいて、興味を持っていただいた方は、ぜひホームページなど、またフェイスブックなどもチェックしてみてください。はい、山本さん、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
湘南村村長株式会社ワイズ代表取締役山本康彦さんにお話を伺いました。湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。